ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、京都府の京都市、長岡京市に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は東近江班がお送りします。本日お送りするメンバーは、ちっちゃい頃の将来の夢は大工の和也と、
ちっちゃい頃の将来の夢は、サッカー選手の健吾と、
小さい頃の将来の夢は、福屋さんの歩みと
小さい頃の将来の夢は保育士さんのリナです。
よろしくお願いします。
福屋さん
アパレル店とかわかないよ。その頃は福屋さんっていう。
そんな昔から服好きや
った。そうやねんな、
福屋さんって言ってました。
今日もバリバリおしゃれですからね。
2分の1成人式みたいなのあったやん、小学校4年生の時、そこは服とか言ってた気がする。
いや、そうなんや。
そんなちっちゃい頃から服興味持つもんなんやな。
カズヤ将来の夢なんやったっけ？
僕大工です。
絶対に無理。
ほんまに
昔から縁の下の力持ち感すごいね。
いや、何を作りたかったの？
いや、何を作りたかったっていうか、僕工作好きやったんですよ。小学校の時。
だから
ちょっと結構ほんまに僕大工なろうとしてましたよ。
どこまで持ってた？
どこまで
小6ぐらい。
結構って言ってたよね。
結構ちゃうやん。
すぐそっちゃうやん。
でも健吾もサッカー選手やったん？
そう。
サッカーしてないやろ。でも
いや、年少から小2の5年間は最初ずっとサッカーやってて。
あそうなんだ。
知らんかった。
でそっから野球7年間になって、正直そのサッカーのプロのサッカー選手っていうのはなくなったけど、もう幼稚園とか
でもあるあるやな。
最初はずっとサッカー選手。
そうなんや。
全然
興味ないから。
サッカーってイメージがなくて。
あいみやったら分かるかもしれんけど、奈良の鹿の観光バスあるやんか、俺鹿ちゃんバス言うてて、あの時あれめっちゃ好きやったから。
ごめん、嘘ついた。鹿の観光バス分からへん。
何や、
何それ。
なんか鹿の絵が描いてる大きい観光バスがあって、 あれが俺めっちゃ好きやって、もうあれの運転手になるってずっと言ってたらしいけど、俺は
マニアックやな。
全然イメージない。記憶ないわ。
鹿ちゃんバスの運転手。
鹿ちゃんバスの。
はい、じゃあ
前も興味ないけど。
終わりです。終わりです。
ちょっと将来の夢トークはこの辺にして、ちょっと本日もラジオ行きたいと思います。
はい。
今日は東近江班の近況報告ではございません。
あ、そうな
の。はい。今日ちょっと僕たち深尾ゼミが最近すごい頑張ってることがあるんで、ちょっとそれの報告を健吾からお願いしてもらいたいと思います。
お願いしてもらいます。
お願いします。
そうですね、最近はちょっと東近江班っていうよりかは深尾ゼミとしての活動が非常に多いかなというふうに考えてて、
で、
考えててか、実際にそうで、で、内容としては、討論会っていうものが結構比重が重くて、で、その討論会っていうのはゼミ対抗で各自で一つテーマを、研究のテーマを一つ選んで、それに対して、ゼミ同士で、討論し合うっていう内容のものになってて、で、自分たちのこの深尾ゼミっていうのは、再生可能エネルギーっていうのにちょっと、テーマを決めて今ずっと進めてる感じなんですけど、リナ、
はい。
お、
急に名指し。
最初その再生可能エネルギーってなんか全く何もわからんかった知識から、今ここまで調べてどうですか？なんか自分の中での知識の変化とか、なんかイメージ変わりました？再エネの。
なんか最初はそのつかみづらくて、再エネって言ったら太陽光発電かなぐらいでしか知らなかったんですけど、なんか調べていくうちにいろんな種類があって、水力発電とか風力発電とかもそうなんですけど、種類が多くて、でなおかつ自分たちが普段使ってる電気とかがお金がすごいかかってるっていうのと、そのお金がいろんな外の会社に流れているんですけど、大手電力会社の方に、その流れてるのを止めようっていう今方針で私たち調べてるんですけど、まずそういうお金高いっていうのと、そのお金が会社に流れてしまってるっていう事実を 知れたので、うん、そういうのがすごい意外やったし、うん、意識が変わりましたね自分の電力会社に対する、う
ん
う
ん、確かになんか今まで電気使、はい、普通に何気なく使ってたけど、まあ、それがなんか大手で東京とか、うん、大阪とかに流れてるっていうのがなんかあんまり想像できなかったから、
う
ん、
そう普通やと思ってたもん な、うん、なんか
普通に生きてたけど、
うん、
地方のお金がってことやね、地域のお金が
でなんかそうやな、うん、で自分たちのイメージとしては、まあ、地域電力っていうか、まあ、地域で作った電力をその地域で使う地産地消みたいなところで、うん、その地域 の、 あの発展、うん、まあ、活性化みたいなところがこの再エネでできるんじゃないかっていうふうに考えてて今ちょっと進めてるっていう感じですね。
そうですね、う
ん、あゆみ、
はい、
それいつでしたっけ討論会って。
討論会は、11月の30日です、は
い、あと1ヶ月
やな、 やな、あと1ヶ月ちょっとやな、
30ちょいやな、
ちょっと走り切らないかな、
早いな、
頑張ろう
まあこれからもう毎日みたいになってくると思うし、
うん、うん、頑張ろうね、
ちょっとしんどい時期になると思うけどなんとか頑張っていきましょう。
そうやな、
頑張ります、
はい、頑張りましょう、
頑張ります。
でもう一つ討論会と、まあ、同時、まあ、並行で進めてるっていうのが、うん、コンソですね、うん、
コンソーシアム、コンソーシアム
京都に関しては、これに関してはプロジェクトごと、うん、で一応全部出るん で、
う
ん、で
多分東尾美
藩、ね、東尾美藩で出るんで、で多分後輩も今年出るんで東、うん、あごめんなさい、深尾ゼミからは4つ、うん、多分出るんかなって、
結構出るな、
ます、うん、
で自分たちのこの東尾美藩に関しては今までずっとお伝えしてた通り映画を作ってきたってところで、うん、その地域の子供たち、まあ、小学校 の、 6年生対象に結構作った映画なんで、その子供たちが地域を見直すきっかけになったりとか、うん、またその地域を知るっていう共同教育っていうところにちょっと結びつけて、うん、自分たちは今コンソ進めてますね、
うんうん、はい、はい、そうですね、
カズヤ
何やその振り方
共同教育に、
はい、
なんか自分その小中の時って共同教育とかやってた、
あ共同教育、
まあ 地域、
まあ、地域になんか近所のなんか、うん、文化的 な、 なんか昔の建物とか残ってるやつを見に行くぐらいの地域学習みたいなのはなんかあったような気がしますね、う
ん
う
ん
う
ん、それあれやんな、先生のあれやんな、進め方で、
あ確かに確かに、そうやな、
やっぱそうですよね
おなんや、
でもやっぱりその地域を知ってるのって正直先生って、まあ、数年入ってたとしても生まれた場所が違うとかっていうのは絶対あると思うんで、うん、そういう先生によって知識量が違ったら、うん、また子供に伝えれる内容っていうのも全然違ってくるんで、自分たちが推してる地域の学習、まあ、共同教育っていうのはもうその地域の人たちに教えてもらう、でそういう仕組みを先生と学校が作っていく、そういう仕組みがやっぱりその子供にとっての、うん、その地域を知るだったりとか、うん、地域の人との関係性ってところもつながるんで、うん、自分たちは共同教育地域学習に関してはそういう進め方の方がいいんじゃないかというふうに提案してる状況ですね、
う
ん、
そうです、
はい、
そうですね、
でそれのまあ一つとして自分たちの映画が、うん、きっかけになって、うん、地域がどんどん地域の人と関わったりとか地域を知るっていう、うん、きっかけになればなっていうふうに思ってやってましたね、
うん、そうやな
やってましたね、
はい、でも俺らの映画なんかな、まさにそうやもんな、子供たち見とってもなんか、まあ多分僕たちも多分そうなんですよね、多分大人、あ子供からしたら多分全然関係ない大人やし、うん、なんか地域の話したことないような大人の人とすごいコミュニケーション取ってるのは、うん、なんか僕たちも見てて感じたので、うん、なんかそういうのはすごいなんか意味があるんじゃないかっていう風になんかやってて思いましたね、うん、自分たちで、うんうん、
思いました、うん、思いました
なあ
まとめてくれてありがとう、
いやいやいやいや、
さすが司会、
そんな感じで一応今討論会とコンソが結構忙しい時期やけど、
うん、
まあなんとか頑張って、
はい、
乗り越えていきましょう、
頑張ろう、
以上です、
はい、ありがとうございますじゃあまあこれ僕たち最近ゼミでやってたことなんですけど、うん、まあとは言っても東尾美藩も並行で活動してます、
うん、はい、
間違いない
そのことをちょっと映画の編集のこととか今後のこと含めてちょっとリナ教えてもらっていいですか。
はい、まあ、ゼミ活動が比重大きいっていうのはあるんですけど、ちゃんと東尾美藩の活動も行っています。で今は映画撮影終わった後の編集作業を引き続き前回も言ったんですけど行っていて、今あゆみが全部つなげてくれたんかな、撮影したシーン、
はい、とりあえずの、うんうん、あら編集のあら編集は、
う そうです。なんか荒くとりあえず私たちが撮った中のシーンをつなぎ合わせてから細かい編集をしていくっていう作業になるんですけど、とりあえずその全部画像をバッて並べるところまでは行ったので、あともう少し完成までには時間がかかるんですけど、着実に編集は進めていってるところです。はい、で映画撮影に向けて映画委員会というものをずっと行っていたんですけど、また11月の6日の水曜日にあの映画委員会を行おうと思っています。
ワクワクやな。
そうちょっと久しぶりの映画委員会になるので、主に映画をどう活用していくかとか、どういう映画にしていきたいかとか、で私たちだけが映画を作るんじゃなくて地域のその今町の方とも一緒に作っていきたいので、そういうどこを一緒に考えて映画を作っていこうかっていうのを話し合っていこうかなと思っています、ね。はい、確実に映画完成に向けて進んでいる感じがすごい、個人的にワクワクしてるんですけど、
頑張り時です ね、 ね、
めちゃめちゃ早い な、
ね、
時間過ぎるのも早い、
早いな。
すごい、もう
ちょっと前までハッピーニューイヤーと、もう年終わるもんね、2019、2020年やで次。頑張ろう、
頑張ろう、
着実にやっていきましょう。
うんうん、はい、頑張っていきましょう。はい、以上です。
あと、はい、それではここで本日の1曲参りましょう。本日お送りする曲はジュジュさんの守ってあげたいです。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はジュジュさんの守ってあげたいです。さて後半からは東尾美飯のデバコーラー参りましょう。東尾美飯の
え
マジで
初耳ランキング、
いいよ、
パフパフパフ
パフパフ、
はい、じゃあ私が言います。
あゆみどうぞ
お願いします。
じゃあ皆さん、秋も中盤戦じゃないか、
秋だったな、
まあ、中盤戦やな、
秋になりましたね。
なってるかな、なってるな、
秋やろ、もう10月終わんで、
そうやで、もう11月やで、
秋といえばせーの、
食欲の秋、
はい、
絶対
かに絶対かに
統一感ゼロ、
紅葉ですよね。
あ、まあまあ、
そうですね、うん、
で今回のランキングは関西の人気紅葉名所ランキング、ウォーカープラスさんが出している2019年版を発表したいと思います。
めっちゃ見に行きたい。
みんなの地元は入ってるのでしょうか。
私は大阪です。
お、大阪と
大阪城公園とか入ってんじゃん。
あ、大阪城公園私の地元です。入ってるかな。
絶対嵐山入ってるくない。
いや、京都、京都強いでしょ、
京都な、強いよな。
じゃあ早速発表していきます。
はい、
第3位。
あ、3位ね、はい、
デルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルルルルルルルルルル。
平安時代から歴史が続く山上の聖地って書いてます、
うん、そうそうそうそう。なんかめっちゃ綺麗やね。結構山の方行かなあかんねんけど、
すごい。
でも今なんかどっちかの空海か最澄かどっちかが開いて
どっ
ちか
が
どっちかがね、
そこ大事やで。
日本史、
日本史忘れた。
日本史ってやめて。日本史やから。
日本史派やから。
日本史なんかいい人なんかな。
はい、では第2位。
はい、
だらだらだら
自分で言ったら
ダン。兵庫県の高原寺、高原寺の紅葉です。
へえ、お寺さん多いね。
聞いたことはあるけど、わからんな。
へえ、意外やな。兵庫とかなんかもっと京都入ってくると思ったら、兵庫とか和歌山やねんな。
絶対1位、
いや1位あるから。
兵庫県と大阪入ってないよ。
兵庫あんまりなんか紅葉のイメージ
な、ないよな。行ってみたいな。
行ってみたいですね。じゃあ栄えある第1位を発表したいと思います。
1位、
はい、ダラララララララ
ダン。
滋賀県のメタセコイア並木の紅葉です。
うわー、我らの滋賀県。
入ってないや
ん。喜んで、滋賀入ってんねんで。
そう、私たちの活動地滋賀県です。
メタセコイア並木
行ったわ、行ったことあるわ。
でメタセコイア並木は多分私たちの活動のところとは反対側ですよね。
そう、
私たち琵琶湖線、琵琶湖線やから湖西線の方よね。確か
約500本のメタセコイアと直線道路が作り出す絶景って書いてます、
うん。高島市かどっかじゃなかったっけ。
あ、そうそうそう、
ね、行ったことある。
あの家族旅行で琵琶湖行った時、うん、 すごいよ、なんかね、めっちゃ綺麗やけど、夏に行ったから青かってんけど、あれが全部赤とか黄色になると、緑か青って言っちゃった
どういう木や
、でもあれがな、確かにめっちゃすごい、うん、そう、うん、わーってなる、
行ってみたいなって思ってました、う
ん、
私も。
でも道路とかに座り込んで写真とか撮ってはる人とかおるから、普通のさ道路やんか、だから車とか来た時にこう避けてみたいな、う
ん、ちゃんとマナーは守って、
そうそう、マナーとかはしっかり守っていきましょう、
はい、
ちゃんと勧告もしてね、
うん、皆さんの地元は入っていたでしょうか。
入っていましたかね。
誰一人入って
ない。和歌山、兵庫、滋賀、私たち入ってないですね。
入ってないですね、
うん、まあこんな感じで、
まず岡山はまず関西じゃないです、
県外はもうそもそも
中国なんで
ね、この秋もね、ちょっと討論会で忙しいんですけど、息抜きでね、
行きたいな、
紅葉とか見に行きたい、
行こうと思ってます、
行こうと思ってます、
行きましょう、みんなで
行きましょう、以上です、
以上です、
以上です、
ありがとうございます。
はい、
はい、じゃあもう一個定番コーナー行きましょう。
はい、
東大見藩の
自治問題を考えよう。
うわ、抜かした、うわうわうわ、それどうなん、自治問題を考えよ う、
うわ、何回目やねん、
どういうことやね、
自分で言うな、
ほんましっかりせよ
自分、
自分や、
自分向けて、
あ、もう早したすぎて、自治問題考えたすぎて、
何やろな今日の自治問
題。じゃあいきますね、
もう好きやねん俺このコーナー、
は
い、僕からいきます、
好きやねん千里より
今日は災害の、ニュースなんですけど、最近めっちゃあったじゃないですか、台風とか、
う
もう9月かな10月かな、もう2回ぐらい、15号と19号か、
うん、
もうだいぶニュースになってましたけど、でそのことについて あの避難所のニュースなんですけど、ある東京の避難所で、まあ、避難所があったとして、うん、ホームレスの方が来られたらしいんですよ。でそのホームレスの方がその避難所を使用されるのを、
うん、
あの避難所側が、
うん、
あの断ったっていうニュースがあるんですね。でこれなんでかって言ったら、うん、あの避難所って一応 区の区民が使うものなんですよね、うん、でも区にあの住民として登録されてないホームレスの方はちょっと使えませんっていう対応をされたらしいんですよ、
うん、
でこれについて結構あのニュースになってるんですけど、
うん、
皆さんこれ率直にどう思いますか。
難しいよね
リナどう思う。
なんかその客観的に見たら、うん、それはちょっと 人権的にはなんか入れてあげた方がいいんじゃないかってなるけど、まあ、自分が実際被災したとなって避難所に行ってホームレスの方が来られたってなると、うん、なんか菌とかがやっぱり心配やから、うん、ちょっとあんまりちょっとねっていう問題はあるかなって思います。難しい、
うん、これなんか授業でもこの問題言ってたんですけど、
はい、多分私それでそういう聞いたことあるわ授業で
なんかやっぱ避難所ってすごいあの風とかがすぐ充満するらしいんですよ、
うん、
だからなんか、まあ、ホームレスの方とかやったらちょっとあの健康が、うん、あんまよろしくない方ともいらっしゃるんじゃないかみたいな、それで結構みんななんかちょっとああどうなんやろって多分避難所を使ってる他の人からしたら、
うん、
そう思うところもあるんですよね多分
っていう授業の内容をちょっと思い出して言いました
そうや
そうやな、でもそれも確かに最もない意見ですね、はい、でまあ他にもなんか、まあ、ホームレスの方だけじゃなくてなんか、うん、他にもなんか見てたんですけど、
うん、
なんか、障害者の人とかも結構なんか避難所がなんか使いにくい部分とかもあって、
うん、
結構今避難所なんかニュースになってるらしいんですけど、でさっきなんかリナが教えてくれたんですけど、なんか避難所で今いろいろななんか取り組みをされてて、なんかストレス軽減のために子供たちがゲームをできるコーナーがあったり、
そうそうそう、うん、なんか子供たちがのストレスを軽減してほしいっていう声があったみたいで、そのストレス軽減の対策としてあのゲーム機を3台ぐらい寄付してもらって、子供たちが楽しそうにあのみんなでワイワイしながら遊んでるっていう記事だったりとか、あの避難所で仕切りが、うん、今までなかったみたいなんですけど、仕切りを作って女性の方が着替えやすかったりとか、うん、妊婦さんとかやったら子供、小さい子供さんいらっしゃる人とかやったら授乳できたりとかっていうちょっとしたそういう動きが少しずつ広まってきてるみたいです、
うん、やっぱりなんか避難所のあり方みたいなのが多分考えられてるんですけど、健吾、
うん、
とか、
うん、
なんか自分が避難所使う側やとしたら、
うん、
こんなんあったらいいなとか、
うん、
なんかこれは欠かせんなみたいなのって ありますか？なんか
やっぱ避難所って思ったイメージなんですけど、まあ被災したことがないんで違ってたあれなんですけど、うん、結構大きい空間かなっていうふうに思ってて、でやっぱり被災する季節っていうのが一番大事で、
うん、
正直その春とか秋であれば何もなくていいんやけど、夏とか冬に関しては暑いとか寒いとかってなって、うん、もうそれでそっからイライラが溜まったりとか、うん、体調崩すとか絶対あると思うんで、
うん、
まず一番何が大事かって、まあ、そのプライバシーとかもそれはもちろん大事なんですけど、
うん、
その一番適した温度で過ごせるっていうのが一番大事なんで、断熱材だったりとかその冷房の空調設備みたいなの
は やっぱり
必要ですかね。
うん、寒いのとか絶対きついもんな、
冬、
うん、
しんどいな、体力奪われるわ絶対、うんうん、確かにイライラにもつながる
な、
うん、
なんかそうやな、なんかなんやろな、僕はなんか
いきなり来た、
喋り出した、
なんか僕があったらいいなと思うのはなんか子供たちがちゃんと勉強できるなんかスペースがあったり、あとねペットです。
あ、
結構なんか問題になるらしいんですよ、やっぱペットってなんか連れてきたらやっぱ嫌な人もいるみたいな感じなんですけど、やっぱペットも家族の一員じゃないですか。
そうやな、
だからなんかペットもちゃんと預けれるところがなんかあればいいなとは思いますね。
預けれるところあればいいな、確かに、
うん、俺はなんかそのもう一つ案やけど、
うん、
なんか避難するっていうのはマイナスな面だけじゃないよってことで、
うん、
人と知らん人とも関われる、
あ、なるほど、
から逆にそういう交流スペースみたいなのを設けて、
あ、それはおもろいな、
でなんかほんまにその誰とでも話せるラウンジスペースみたいな感じで、まあ、なんかコーヒーとかお茶とかを飲みながらそのいろんなことを話してコミュニティをなんか形成していくみたいなのはあったら、なんかそれでちょっとでもないろんなことを共有し合っていい話もできると思うし、俺はそういうのがしたいなと思ったりした、
うん、
なるほどな、
いいやん今の、
助け合える関係になるかもしれへんしな、
隔離するだけが全てじゃないし
な
一緒にできるとか一緒にしたらいいし、
これで締めます、
はい、そうやな、
いいな、
健吾が締めてくれたところで、
はい、いいかい、
はい、なんか避難所とかな、あんま僕ら
締めへんの、
まあ、最後にコメントで、
いやなんかあんま考えるあれがないなと思って、機会がないなと思って、なんかちゃんと目を向けないといけないなと僕このニュース見て思いました、ね、
そうやな、
はい、
う
ん、
やっぱこのコーナー好きよ、
はい、
ありがとう、また持ってくるわ、
お願いします、
以上です、はい、じゃあ最後のコーナーいきます、
はい、
尾根の川柳コーナー、
いいよ、
来ましたね、
はい、
今回のテーマは、
今回は疲れです、
はい、
めっちゃマイナスやん、
やんどる、
このマイナスなテーマをどんだけプラスに変えていくかっていうのが多分大事やからな、
じゃあお願いします、
はい、いきます、ボーリング15ゲーム腕バッキバキおね、
え、
はい、
何も言うことないわ、
なんか字余り、あ、え、なんか音変ちゃう、
バッキバキ、
内容薄、なんか今考えた
よ、言うなよ、
よくない、ほんまに、え、なあ、え、もうちょっと中、
そう、ちょっとあかんわ、この
たるんでるわ
そんなないがしろにせんといてほしい、
ほんまそれ
大事にしてほしい、
そうそう大事にしてよ、
一個一個の配
慮、自分の持ちネタやで
川柳を
ごめんや俺の気持ちをちゃんと川柳にして持ってきたのに、
1年で何成長したやろな、
誰がおね、あのおねさんのボーリングに興味がありますか、
あ、次回にちょっとね、もう一回ちゃんと修行し直して、
聞いてる方を感動させられるような川柳を
反省してください、
マジで、ちょっと次はちゃんとした、はい、なんかいいやつ持ってくるわ、
はい、反省してください、
はい、
でもボーリング楽しかった
ですね、ボーリング楽しかったな、
ボーリング楽しかった、それはそれでいいよ、
かった、
ゼミのみんなでやってたんですよ、
男子勢でね、
はい、2、3、4回生でね、
仲良し、
また行きたいな、
はい、
ガールズメンもなんかじゃ
あなんかしてください
多学年交流
最高、
はい
、はい、じゃあ本日はこの辺にしときましょう、
はい、
はい、
本日は私たち東尾美班がお送りさせていただきました、来週はかぐや班がお送りさせていただきます、次の私たち東尾美班の放送は3週間後です、番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー朝を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは和也と
健吾と
あゆみと
りなでした。
ありがとうございました。
またね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。